センスカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日もライブ生放送でお伝えをいたします。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、5月ですね、まあ中頃、奈良県の場合は5月中旬にですね緊急事態宣言も解除になり、まあ、京都、大阪、兵庫も5月の、ね、下旬には緊急事態宣言が解除ということになりまして、徐々にね日常の生活に戻りつつあるのかなというふうに思いますけれども、まだね、旅行とかはねもうちょっと自粛してほしいというね、まあ、そういう流れになっているかと思います。商店街ね見てましてもね、まあ、去年までね観光客の方も非常に多かったんですけども、まだ人はまばらという感じがいたします。やはりね外国からのね観光客の方っていうのはまだ来られてない、これ外国の方からね外国からの観光の方がまあ来られるようになるっていうのはもうちょっと時間がかかるのかもしれません。まあ、日本からね海外旅行行くっていうのはなかなか今難しい状況にあるというふうには聞いておりますし、どうでしょうね、まあ、皆さん、日常生活どこまで戻ってるでしょうかね。まあ、私の場合はですね、事務所にはね、まあ、家から事務所が近いということもあって、まあ、通勤はしておったのですが、まあ、やはりね事務所の中でもちょっと出勤のね規制をしたりとか、まあ、そういうこともございまして、やはりちょっと日常とはね、まあ、違う、まあ、1ヶ月半ぐらいですかね、まあ、そういう状況が続いたということですけれども、まあ、6月に入ってようやく本当に日常のね勤務に戻りつつあるという感じがいたします。まあ、ただね、経済的な影響といいますとね本当に、もう3月のね、なってからもうすぐ影響が出た業種もあれば、はい、まあ、今頃になってですね、まあ、影響が見え始めている業種もあるということでね、まあ、そこの部分はまだまだ、予断を許さないといいますか、これからまたね、気を引き締めてまたね中小企業の、ね、皆様の支援をしていきたいなと私は思っているところでございます。はい、本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールは 784@narafm.jp 784@narafm.jp、 ファックスは 0742207840、奈良 .fm ホームページのメールフォームからもですね、メッセージを送っていただけます。また、ツイッターの方ではですね、番組名と、奈良、シャープ、奈良 .fm と、また、センセーズカフェ、シャープ、奈良 .fm というふうに、つけて送っていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい。今月もですね、本当に新型コロナウイルス対策ということでね、いろいろね、テレビでも報道されております。まあね、まあ、先月ですね、まあ、少しお話をしたと思うんですけれども、いわゆる持続化給付金といいましてね、まあ、中小企業さんであるとか、個人事業者の方へのね、まあ、収入減少をね、まあ、補填、まあ、並びにまあ中小企業、個人事業者を支援する、まあ、補助金についてね、その仕事の発注の仕方がどうだとか、まあ、いろいろね、ちょっと問題が、まあ、あるようですけれども、持続化給付金はですね、まあ、私の事務所のね、まあ、コランツさんでも、もうすでにね、結構多くの方がですね、まあ、受け取っておられてですね、本当にこう、3月後半、もしくは4月に入って売り上げがやっぱり激減したという方は、実際には結構いらっしゃるので、まあ、そういった方には非常に、助かった、給付金になっておりまして、まあ、給付金自体は、まあ、私の中ではね、まあ、結構給付の陣も進んでるんじゃないかなというふうには思っているところでございます。まあ、あとこのね1ヶ月、個人のね特別定額給付金、1人10万円のやつですね、まあ、これもね、マイナンバーカードを使って申請したという話はね先月申し上げたかなと思うんですけれども、まあ、マイナンバーカードを使ったということもあって、今ねこれもチェックする方が大変でね、自治体によってはもう郵便での申請に一本化してしまったというところもねあるようですけれども、まあ、私の場合はね、まあ、特に不備もなかったようで、まあ、本当に比較的早い時期に振り込みをね、まあ、いただきましたので、マイナンバーカードをね、持ってて、まあね、ミスがなければ、 非常に有効だなということがね、証明されたのかなというふうには思います。また、そのマイナンバーの話でですね、先月メールをね、今いただいた方で、5月の25日以降、今までのね、通知カードが無効になると聞いたんだけど、すぐ市役所に行かないといけないのかというね、質問をいただきまして、その時にはね、今慌ててね、市役所に行く必要もないというお答えをしたと思います。でちょっとね、私まだ不勉強だったので、ちょっとね、少し、情報を仕入れてきましたので、何が変わるかというので、ね、ちょっと改めてお話ししたいと思います。マイナンバーカードをね、作っておられない方っていうのが、まだまだ大半だとは思うんですけども、約、5年ほど前にですね、通知カードという名前がついた緑のね、カードで、12桁のね、マイナンバーを書いたカードというのが、各ね、世帯に送られているものになるんですけども、この通知カードについてはね、基本的にはね、もう個人番号を、ね、確認する書類としては認めないというような、趣旨、要はマイナンバーカードを作ってほしいということなんですね。ただし経過措置ということで、その今年の5月25日より前にですね、発行された通知カードというのは経過措置で、そのまま使ってもいいですよと、ただし引っ越しであるとかね、結婚とかで名前が変わるとか、そういうふうになった場合にはね、それはもう通知カード、いわゆる個人番号の確認書類、本人確認書類としては、使えないということになりますので、そういった場合にはね、マイナンバーカードを作ってもらうか、もしくは、住民票をね、取られることって、時々皆さんもあるかと思うんですけども、こういった時にね、マイナンバーをね、基本的には書かずにプリントしてくれるかと思うんですけども、マイナンバーの記載をね、必要というふうにチェックをすれば、マイナンバーを書いた住民票も印刷されますので、そういったものをね、使っていただくということになるかと思います。マイナンバーね、いるときと言いますとね、確定申告がね、我々税務の仕事をしていると代表的になるんですけども、他にね、社会保障との、ね、手続きでもマイナンバーがいるというケースが今増えてますので、まだね、コロナウイルスなくなったというわけではありませんので、当然ね、感染しないように、注意はいただきたいところになりますので、またもうちょっとね、落ち着いてからマイナンバーカードを申請されるということであれば全然それでいいと思いますが、制度としてはそういうことになっております。はい、続きまして、本当にね、いろんな給付金がね、今出されているんですけれども、こういったものって、所得税かかるのかからないのというのをね、もうこういったね、ご時世なんで、ひょっとしたらもう先月までちょっとお話したところもあるのかもしれませんけど、改めて、ちょっと話してみたいなというふうに思います。基本的にはですね、収入としてもらうのはね、所得税がかかります、もしくは法人税がかかりますというのが基本ではあるんですけれども、中にはね、見舞い金という要素であるから非課税にするとか、また、今回のね、事情を鑑みて、特別にね、非課税するような、ケースもございまして、どういったものが所得税等の対象になって、どういったものが、非課税なのかっていうのをおさらいしたいと思います。まず、これ新型コロナね、特別措置法ということで、もうこれそこの法律でね、非課税、所得税等、非課税とされているものがですね、先ほどお話しいたしました、1人10万円の特別定額給付金。こちらに関しては、もうこの特別措置法の中でね、非課税とされています。あと、これは子育て世帯への臨時特別給付金ということで、これは児童手当というのをね、子育て世帯の方って受け取られていると思うんですけども、これ、今回、6月にですね、1人1万円という、くくりではあるんですけれども、所得制限ももちろんあるんですけど、特別に1回限り、臨時の給付金が給付されるということで、そこに関してはね、このコロナ特別措置法という法律の中で非課税とされています。この児童手当っていう話で、ちょっとまあ後でしてみたいと思います。あと、所得税の中で、非課税とされているものがですね、これ、企業、国が、 対象者の勤務先や全国の保育サービス協会の委託団体を通じて交付する企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引が非常に長いですね。ベビーシッターね、本当にこれ非常に4月頃ね、話に上がってて、特に看護師さんとかでね、子育てのね、世代の看護師さんとかが、ベビーシッター預けないと勤務ができないとかね、まあ、そういった問題ね、いろいろあったと思うんですけども、まあ、こういったものはね、今回、特例として非課税されたということであります。あと、まあ、これね、馴染みないかもしれませんね、東京都の話なので、東京都などの自治体が行う、まあ、ベビーシッターのね、利用における助成金というのもね、これも見舞い金という要素でね、まあ、非課税にするということで、まあ、特例が設けられているそうです。まあ、一方ですね、課税されるものというとね、基本的に事業者がね、受け取りするというものがね、やはり、課税なんですよね。例えば、ね、冒頭にもお話しいたしました、国が支給する持続化給付金。まあ、これはね、売上がね、減少したところに、まあ、売上をね、まあ、補填するという趣旨。売上が減っても、ね、家賃とか給料とかのね、費用ってまあ減らないので、そこを補填するという意味でね、まあ給付してるので、まあ、ここに関しては、課税ですよと。あと、まあ、東京都などの自治体が独自に支給する感染拡大防止協力金。これ大阪でもね、休業要請のね、支援金とか、また今大阪府で受け付けられているのが、休業要請外給付支援金ですね。こちらに関しても基本的に事業をされている方向けの支給なので課税の対象ということですね。あとこちらもね、なかなか手続きが進んでないということでね、ニュースに流れている雇用調整助成金、こちらもね、基本的にはね、事業者が受け取ると、事業者が申請をして受け取るということなので、まあ、課税扱いと。あと、これ小学校のね、休業等でね、休まざるを得なくなった保護者についてね、まあ、有給で休ませるような場合に、支給する小学校休業等対応助成金などもね、課税ということになってます。まあ、これ今後ですね、もうまたね、お話ししていくことになると思いますけども、今法案として上がっているのが、家賃ですね。まあ、今話聞いているところによると、まあ、5月以降でですね、まあ、売上がまあ大幅に減少しているとか、まあ、そういったことを条件にね、家賃の補填をするというような、まあ、そういう法案も、ね、今、補正予算で、ね、今審議されているというふうに聞いておりますので、まあ、そういったものも、ね、おそらく課税扱いになるのかとは思うんですけれども、またね、そういった制度の、ね、中身とかも新しい情報が来ればお伝えをしたいと思います。その、先ほどお話ししました子育て世帯への臨時特別給付金ということで、これもともとですね、子育て世帯の方、児童手当って受け取られてるかと思います。これはですね、まあ、基本的には中学校ね、卒業までの子どもを、まあ、養育、まあ、子育てですね、やっていることによって、まあ、その保護者に支給されるというものになります。これ市町村のね、ホームページ等でもね、いろいろ載ってまして、奈良市のホームページでも載ってるんですけれども、まあ、基本全国的にね、基本は制度としては私が知る限りはあまりね、差はないのかなというふうに思います。じゃあいくら支給されてるかと言いますと、まあ、3歳の誕生日になる月までだと、毎月15,000円で、3歳になってから小学校卒業前までは基本は月1人10,000円、ただ第3子3人目の子供以降は15,000円ということですね。あと中学生に関しては1人毎月10,000円ということで、これ結構子供が多い場合はね、まあまあな金額になりますよね。あと、この第3子というのは、まあ、どういうカウントをするかと言いますと、まあ、18歳になるまでの子供が何人いるかによって、カウントするというふうに、奈良市のホームページね、ちょっと今、見たところのお話をさせていただいておりますけれども、 まあ、18歳までの子供をカウントして第1子、第2子、第3子と数えているそうです。ただこのね、所得制限というのもまあありまして、これもね、まあだいぶ前にねこの番組でもお話をしたことがあるのかもしれません。まあ、給与ベースになりますと、まあ、扶養家族の人数によって、制限いくらというふうに書いてまして、まあ、例えば扶養家族親族の数、これは例えばね配偶者と子供を扶養している、まあ、配偶者の方がね、まあ、働いていない、もしくは、パート収入でね扶養家族扶養控除の範囲内ということが条件になるかと思うんですけども、2人だと給与ベースで約917万とか、3人だと960万とか、4人だと約1000万円ということでね、まあまあ、あの上限高いんで、まあ、結構ね、これはもらっておられる方多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、この、児童手当をですね、まあ、受けておられる方について、まあ、今回、6月にですね、児童1名につき1万円を、臨時で給付するということだそうです。まあ、基本的にはね、児童手当のね、まあ、通知を毎年やることになっているということなんですけども、まあ、これをね、通常通り、まあ、通知をしておくと、役所の方で判定して、対象者には自動的に増額して支給をするというように、制度としてはなっておりますので、まあ、特にね、辞退されるという制度もね、まあ、あるようですけれども、所得制限がない方はね、基本的には、役所の方から、そのうち支給されるであろうと考えていただければいいのかなというふうに思います。まあ、あとですね、この状況下の中で、まあ、いろんなね、まあ、企業向けの話もね、ニュースでよく流れるんですけど、なかなかこう個人、本当にね、普通にパート行ってます、フリーランスでやってます。ただ、店がね、休業等で、ね、シフトに入る日数が減って収入が減ったなんて話もね、まあ、よく聞く中で、なかなか食べるものをね、食費も回らない、家賃が払えないなんて、いろんな話、今、マスコミでも流れてると思います。まあ、その中でね、残りの時間で、ちょっと、まあ、話せる範囲で、ちょっとまずご紹介、一つやっていきたいのが、住居確保給付金ということで、これ、国のね、まあ、ホームページであるとか、にも各市町村の、ね、ホームページにもこれ載っております。何が、対象かと言いますと、もともとですね、休業等に伴う収入の減少により住居を、ね、失う恐れが生じている方について、原則3ヶ月最大9ヶ月家賃の相当額、まあ、金額の上限は、ね、まあ、あるんですけど、これ市役所の方から大家さんの方にもう直接払ってくれるということなんですね。その条件が、これまでは、離職もしくは廃業から2年以内というのが条件でした。ただし、令和2年4月20日以降はですね、まあ、それ以外に休業等により収入が減少し住居を失う恐れがある方とも対象に加えられたということで、まあ、これもともとはですね、まあ、ハローワークにね、求人の申し込みをするなんていうこともね、条件に入っていたんですけれども、これも4月30日から、不要になったということで、ね、仕事はね、してるから別にハローワークに行く必要はないけれども、ね、シフトにね、入る日数が減ったことで、収入が減ったという方もね、当然、多くの方いらっしゃるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういった方にね、まあ、救いの手が差し伸べられているということなのかなと思います。では、どういったケースが対象になるのかということで、まあ、これ、厚生労働省の、ね、ホームページをもとにちょっと、まあ、ご紹介したいと思います。まあ、本人のね、まあ、攻めにまあ寄らない理由によって、本当にもうコロナの関係で店の、ね、営業日数が減ったとかいうことで考えていただければいいと思うんですけども、シフトに入る日数が減ったから、ね、アルバイトの給料が減ったであるとか、本当にフリーランスで事業ね、自営業と同じように働いておられる方については、仕事にね、出かける日数が減ってしまったことによって収入が減ってしまったということなんですよね。例えば、まあ、スポーツジムなどで、ね、これまあ、休業ね、してるとこまだあるんじゃないかなと思うんですけれども、こうスポーツジムのね、インストラクターさんとかですとね、週に本当に5日とかフルで入っていたのが、 週に1日とか2日しか入れなくなってしまった、よくある話だと思うんですよね。あと、まあ、イベントをね、まあ、開催する、かのに、例えばフリーの、ね、通訳の人がイベントがなくなったことによって、そういったね、あの仕事に出かける機会がなくなってしまった、まあ、これはあの例でね、まあ、フリーの通訳者ということで書いてますけども、フリーのね、例えばアーティストさんとかいろんなね、司会者さんとか、本当に、イベントがね、開催されるところで仕事されてる方はね、大きな影響これあるんですよね。本当にあの3月以降ですね、私たちもこうね、いろんな行政がね、開催されてるイベントとかね、いろんなところで開催されてるイベントでこうね、まあ、子供とかを連れてよく出かけたりするんですけれども、まあ、そういったのがね、もうめっきりなくなっちゃってましてね、本当に3月の、まあ、頭からですね、4月5月で本当に行くとこがなかったということでね、本当にもうステイホームということでね、もう家にいてることが大半だったなと、今思うとね、よく耐えれたなというふうに感じるところでございます。あと、アルバイトを掛け持ちしてたけど、景気が悪化してね、シフトがやっぱり減っちゃった。あと、これもね、あの観光、ね、奈良も当然観光地なので影響これ大きいと思うんですけど、自粛によって宿泊のキャンセルがね、相次いだ、旅行業を悼む人ということで、まあ、これ旅行に限らずね、こういった行事のキャンセルで、仕事がね、なくなっちゃったなんてことはね、これも当然よく聞く話で、本当に大変な状況ね、今現在なってますので、そんな方について、家賃の補助をしてくれるということなんですよね。まあ、こういった方については、まあ、何をもって申請すればいいかというと、もうシフト表とかをね、持って申請をしてくださいとか、あとは自営業の方ですね、まあ、注文の、キャンセルのね、まあ、通知とか、まあ、そんなものでもいいよというふうに書いております。また、ね、先ほど申したかもしれません、まあ、自営業者とかね、まあ、フリーランスの方でもね、状況によっては申請が可能ということになっております。じゃあ、じゃあいくら給付されるのかということなんですけど、これもね、ちょっとマニュアル、まあ、これ奈良市のね、マニュアルちょっと、行政の方でこれ載ってましたので、そこの、ご紹介をちょっとさせていただこうと思いますが、これ上限額ですけども、一人暮らしの方ですと、3万8000円、まあ、2人で生活されている方ですと、まあ、4万6000円、まあ、3人から5人家族でお住まいの方ですと、まあ、4万9000円が上限というふうにされております。まあね、6人世帯となるともうちょっと金額減るんですけども。で、支給期間はね、さっきちょっとお話ししましたけど、3ヶ月ということで、まあ、条件をね、満たせば、最高9ヶ月まで、延長が可能ということになっております。本当にね、まあね、今の状況でね、シフトが減ってしまってるとかいう方についてはね、これちょっと申請ね、ぜひ、していただく、まあね、ネットでね、ちょっと調べていただくとね、住居確保給付金でね、お住まいの市町村とかで入れていただくと結構ヒットするんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとこちらの方ですね、見ていただけたらというふうに思います。あと、まあ、これもね、まあ、所得制限の額とかもね、まあ、当然ありますので、まあ、その辺の細かい話はね、ちょっと省略もう今日はしておきたいと思いますけれども、また見ていただきたいというところですね。あともう一つ、これもね、ちょっと時間がちょっと差し迫ったので、ちょっと途中で終わっちゃうかもしれませんが、もう大事な情報なのでお伝えしたいと思います。これ生活費のね、これ貸付という制度がこれありまして、まあ、奈良とかでもね、各市町村のね、社会福祉協議会というところなどで受付がされてまして、やはりね、収入が減少、大きく減少することによって、生活が苦しいという方については、これは貸付、生活費の貸付という制度がございます。これ、まあ、もちろんね、給付ということではないんですけれども、これ緊急小口貸付ですかね、 というので、まあ、これもネットでね一回見ていただくと分かりやすいかと思います。基本的にはですね、まあ、原則10万円ということなんですけども、これ4人家族以上であるとかね、個人事業主等で収入が、大幅に減少したとか、 あとね、まあ、子どもさんでね、まあ、コロナウイルスの、ね、まあ、拡大防止ということで、まあ、休業、臨時休業は、ね、もうほぼ全国の小学校休業しているので、そういった子どもさんを抱える、ね、方とかだと、最高20万円まで、無利子で申請をすることができると。でこれも、ね、1年間据え置きで、その後2年以内で返してくださいねというようなことになっております。まあ、こういった、ね、制度もね、ぜひ使っていただけたらというふうに思います。では、ちょっとね話途中なんちゃったんですけど、メールを、ね、続々いただいてますのでご紹介します。ラジオネームタンタンさん、ありがとうございます。こんにちは。コロナの影響大きいですね。夫はテレワーク、私は自宅待機、子供たちはステイホーム、給付金だけでは正直辛い。そうですね。でも自分だけではないので、なんとか乗り越えたいと思っております。そうですね、小学校もね、ようやくこう半日登校とかいうことでね、まあ、再開もほぼ奈良県もほぼされたんじゃないかなと思いますが、なんとかね、このまま乗り切って、頑張っていきたいなと私も思っております。続きまして、うーちゃんのものさん、ありがとうございます。昨日芦屋に住む友達と話をしていたら、水道代の基本料免除になっていると聞きました。地方によって違うのでしょうか、奈良県どうなんでしょうかということですが、はい、これね、私事務所柏市ということところにあるんですけど、柏市は7月分と8月分は基本料金については免除するというのがね、候補に入ってましたので、これはね基本市町村がね運営しているので、市町村によって違うところはあるかもしれません。続きまして、小熊さん、ありがとうございます。先生こんにちは。こんにちは。伊豆田先生は緊急事態宣言が解除されて、お仕事や生活どうですか。私も補助金調べなきゃと思いました。まあ、私の場合はね、まあ、自分のこともあるんですけど、やはりね、クランさんのね、やっぱり資金繰りの支援というところがやっぱり、重要な課題ですので、まあ、必死にやってるところです。続きまして、あさりちゃんさん、ありがとうございます。今日お昼のニュースを見ていると、マイナンバーカードと一人一口座の紐付けをゆくゆく必ずしてほしいというお話をされていました。ニュース出てましたね。マイナンバーカードができた当初は拒絶反応を示す人が多かったようですが、なぜなんでしょうか。口座とマイナンバーカードが紐付けされると便利だなぁと感じるのですが、ということで、私もこれは一つの紐付けには賛成ですね。またこれ情報がね、プライバシーの問題があってね、まあ、反対という意見もあったんですけど、やっぱり必要かなと思います。はい、続きまして、マイナンバーカードの、申請登録時、頭の片隅にあったのですが、ややこしいということで先延ばしにしておりました。今回の給付金でオンラインの人が先に給付されるので、早くすればよかったなと思いましたということで、すいません。これ、ちょっと字がちょっと、漢字が弱くて読みません。申し訳ありません。次、八重桜さん、先生こんにちは。いろいろ情報ありがとうございます。コロナで生活苦しいです。何か当てはまりそうな気もしてきましたので、頑張って調べています。ありがとうございます。はい、また来月もですね、いろんな情報を続きまたお話をしていきたいと思います。時間がいっぱいいっぱいになってしまいました。最後までご清聴ありがとうございます。じゃあ来月もよろしくお願いいたします。それではさようなら。